はい、というわけで一ヶ月ぶりのね、登場でございますけども、グレートギデイでございます。ね、まあ一ヶ月空くとね、いろんなことが起こるわけですよ。世の中でびっくりするようなことが、驚きましたね。局の駐車場に鶴橋持った男が行ってたっていうね。ああ、よかったですよ。あのね、大きなあれもなくてね。ああ、だから、なんでしょう。またね、多分、警備がね、強化されると思う。当たり前ですよね。強化されないと困りますよ。あんなもんが入ってきてね。車の、壊されたとかいうのを聞いてね、本当にね、聞いて、身の毛がよだちましたけども。まあ今日はね、いろいろ、人にね、真剣に怒られた話とかで、ね、そういうのちょっとしてみたいと思うんでね、30分お付き合いください。というわけで、グレート義太夫のお笑い音楽館、なんと30回目でございます。よろしくお願いいたします。どうぞ。改めまして、グレートギデイでございます。ね、本当に驚いて、まあ、あんまりそのね、詳しいこととかはね、言っちゃダメだよって事務所の方から言われてるんでね、わかりましたっていうことなんでございますけど、まあ気をつけてください。昔はでもね、もっとあれだったんだよ。本当に緩くてさ、日本テレビとか言っちゃいあれだけどさ、もう本当にどうもとか言うと入れたんだからそういうのいっぱいだからね。みんなが、誰かの知り合いだと思って、ずーっとほっといたやつがいてさ、で、番組終わって、最後みんなで帰り支度してたらさ、急に殿のとこ来て、パッて土下座して、弟子にしてください。お前ね、弟子志願だったのって。誰かの知り合いだと思ってたよってね、みんなで驚いたことありますけども。ほんでね、そいつがまたさ、ふてぶてしいのがさ、ダメだ、絶対うちもう弟子取らないんだから、そんなね、土下座したからってね、うち入らないんだから、ってね、お願いします、ね、どうしても弟子になりたいんです、お願いします、ダメだっつってんだろ、そうですか、わかりました。じゃあ森進一さん紹介してください。お前ね、何しに俺のとこ来たんだ、バカ野郎ってね、とか怒ってましたけど、ね、昔はなんかね、ある意味、ホモノボトとしたっていう感じです。そういうのがいてさ、すげえびっくりしたことあるんですけども。ね、30分、一つよろしくお願いいたします。それでは始まりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギデイユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギデイユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。さ、この年になってね、もう久々なんだけどさ、真剣に怒られたのね。それも女性の人にさ、女性の人と女の人にね、もうね、女の人にね、絶対言っちゃいけない言葉ってあるね。うん。この間、まあ、ちょっと結構仲のいいね、長い付き合いの女の人だったからさ、もう別にそういうこと言っても大丈夫かなっていうな、っていうか、そんなことも、すらも考えないで、普通にさ、言ってしまったんだよね。うん、その人に向かってさ、残念なおっぱいって言ったんだよ。ね。久々にフルショットで殴られたよね。ガンバルマン以来かもしれない。あんな殴られた。ウルトラクイズとか。すげえ怒ってた。 そりゃそうだよね。そんな、お前ごときにそんなことを言われる筋合いはね。これさ、思い出したんだけど、あれ何年前だろうね。もう30代ぐらいだから、やっぱ30年前ぐらいだよね。あの、名古屋のさ、みその座で、1ヶ月公演あってさ、それに出たことがあって、で、座長がさ、水前寺清子さんだったんですね。チーター。あれみんなあれだよ。チーターってね、伸ばす、人がいるけどね、それ間違いだからね。伸ばさないから。チータだからね。なんでチータっていうかっていうと、タミコっていう人が3人いて、で、水前さんがちっちゃかったんだね。ちっちゃいタミコでチータっていうね。それでね、だからチーターじゃなくてチータなんだよっていうね、芸能界豆知識でございまして、どこで役に立つか、全然役に立たないと思いますけど。そう、あれでさ、で、まあ、水前さんとはその前から、水前さんが出した、シングルがあってさ、今かさら歌舞伎っていう歌があったんだけど、それのね、バックコーラスというか、バックダンサーみたいな、枝豆さんってやったりとかしてさ、もう結構可愛がってもらってね。ほいで、まあ、その、真田重雄氏っていうのを、喜劇真田っていうのになって、あの、タイムマシンみたいのでさ、いろんな時代に行くっていうのがあって、それをやって、それに選んでくれてさ、で、俺と、ラッキュちゃんか、ラッキュちゃんが三好政界入道で、俺がそれの弟の三好伊座入道っていうのをやって、で、ね、名古屋に入りますってことって当日パンフったじゃん。そのパンフレットにさ、あの向こうでね、売るやつ、お客さんに売るやつがあってさ、でそれにさ、いろんなこう、演者、キャストの写真とともにさ、一言コメントみたいなのあって、で、俺もまあ、それ写真撮ってさ、インタビュー受けたときに、なんか知らんけどさ、好きなタイプ、巨乳っていうのを書いた。なんでそんなさ、芝居のパンフにそういうことを書くんだろうって、今ね、良識ある男ですから、そういうことは思いませんけど、当時はね、そういうことを書いてしまってさ。こうしたらね、初日だよね。初日終わったぐらいかな。水前さんのお付きの人が来てさ、木田さん、座長が呼んでますっていうふうに言われてさ、俺なんだろうと思ってね。まさかさ、俺そんな、パンフに書いたことをもう忘れてるし、あれ、だからさ、行ったらさ、もうすごいんだよ。もう、なんか、6畳ぐらいのお部屋だよ。楽屋ね。で、もう、欄に囲まれてさ、うん、一瞬仏前かなとか思うぐらいのお花に囲まれてさ、座長がさ、お化粧をね、メイク落としながらさ、いや、そこ座ってって言われてさ、はいって正座だよね。当日パンフ見たんだけど、何あれっていうことで、何ですかって言ったら、うん、まあ、水前さんも見事なぐらいに、だからね、また喧嘩売ってんのっていうことを言われて、俺その時言われてね、座長含めさ、座組の女性陣みんな敵に回したんだよ、私から。そんなね、暗いっていうかさ、苦い過去があるんだけど、久々に思い出したよね。その、ちょっと座んなさいって言われてさ、大御所の前でね、正座させられたっていう話よね。そう、それをね、だからその残念なおっぱいって言ってしまったためにさ、フルショット殴られてさ、ふざけんなよ、てめえとか言うよ、女の人に。てめえふざけんなよ、とか言われて、べっこべこに謝ってね、そういう事件があったんですよ。実はね、3、4日前に。でね、そんなこともありながらさ、やっぱネットってすげえなって、その前にさ、やっぱね、Facebook か、あれ見ててさ、びっくりしたのさ、シカゴ。ね、シカゴ。元のね、シカゴトランス行ったオーソリティですよ。ね、メンバーがね、グレイテストヒット、ボックスみたいなのが出る。ね、日本で出したシングルと、あとは、その、ね、世界的にヒットした曲とかを、だから DVD とかさ、ああいうので出すっていうのを、聞いてっていうか、それがニュースで出ててさ、 で、まあね、これ何回も話したかもしれないけど、一応まあね、俺の音楽のルーツはシカゴってことになってる、あの、一応とかなってるとか言うと違うのかなと思う人がいるわけだから、普通に素直に俺の音楽のルーツだって、いや、いいじゃねえかってなんだけど。そうね、中学の時のね、うん、あの、お兄さんがアルバム持っててさ、それを聴かせてくれて、うん、そっから好きになったっていうね、もう筋金入りの、ファンでさ、73年には、うん、武道館公演も見に行って、うん、それぐらいずっと好きだったバンドなんだけど、それがね、あの、そうですね、シングルのボックス出すっていうのさ、でもね、まあね、俺の中ではね、その11、シカゴ11が出て、それにね、テリーカスっていうギターが最後なんだね。あの、ね、ロシアンルーレットやってて弾が出ちゃったっていう、すごいシーンなんだけどさ。うん、それで11最後にギタリストが変わってさ、結局そこから聴かなくなっちゃうんだけど、うん、それまでは一応ね、アルバムも全部持ってんだよね。うん。そう。で、まあ、CM でその、映像が流れるんだけど、だもう、わかんないね、年取っちゃってみんな。だってそうだ、俺よりみんな10歳ぐらい上だからさ、70中盤ぐらいでしょ？だからさ、サタデーザパーク歌ってんのあれロバート・ラムなのかなとかさ、長い夜歌ってんのあれってピーター・セテラなのかなとかさ、もう、なんかさ、半信半疑なんだよ、なんかね。もう、おじいちゃんだから、おじいちゃん、まあね、かっこいいけどね。あっちの人はさ、年取ってもかっこいいからさ。相変わらずあの、ハイトーンボイスで歌ってるからさ、すげえなと思って聞いてんだけど。まあ、どうなんだろうね。買っちゃうのかね。わかんないけど。うん、だ昔はさ、本当に貧乏な中学生だったのに、ね、出すアルバムが全部2枚組だからさ、ひどいよね。3600円だよ、確か。あの頃 LP が1枚1800円でしょ？ 2 枚組が3600円でさ、もうお年玉とかさ、それぐらいの覚悟だよね、買うのね。うん、でも俺の友達は、その、俺に教えてくれた友達はさ、金持ちだったから、まあ難なく買えてたんだろうけどさ、うん、なんかうちなんか全然買えやしね。でもその金持ちの友達が買ったやつをさ、なんかは知らないけど、テープに取ってくれてさ、うん、それをなんかしばらく聞いてたの覚えてたけど。で、やっとうちもね、そのポータブルだけどさ、まあ、なんていうの？蓄音機、古い、蓄音機は古いだろう。手で回すやつじゃねえから。そうそう、ポータブルのさ、レコードかけるやつ来てさ、ひどいんだよね。本体がだってあれだよ、LP よりちっちゃいんだから。LP 乗せるとさ、端っこ出ちゃうんだよ、LP の。もうヘリコプターみたいになってたら飛んでくんじゃねえかなって思うよね、さ。そう、それでさ、聞いたんだけど、で、なんとかじゃあ、ね、お金貯めて買おうと思ってさ、で、シカゴ3か。シカゴ3までは、その、あれだよね、23の誓いだから、そうだよね、2枚組だよね。で、次のさ、シカゴ 4になるんだけど、その、カーネギーホールのやつね。うん、栄光のシカゴだったっけかな。それがバーって出るって見たらさ、4枚組だな。もうふざけ、7200円じゃねえかよってね。もう信じられなかったね。そう、中軸にさ、1軒だけあんねん。なんか、緑、なんか、楽器みたいなさ。あれ。クラシックギターが2本ぐらい売っててさ、ウクレレがなんかチェックのケースに入って売っててさ、うん、あとはもうレコードとさ、カセットテープのね、さ、そういう中で、ね、うん、もう田舎のレコード屋さんみたいなとこに、で、頼まないと来ないからね。もう置かないからそんなのさ、中軸で売れないからさ、うん、俺とその友達ぐらいだから買うのしか買うとかさ。そう、だからね、うん、頼んでさ、7200円どうやって絞り出したんだろう。今考えると謎だけどね。そうだわね、73のかっこよかったよね。やっぱり初めてやね。初めて、ホールコンサートを見たな。なんだって、ね、鍋サタとジャズを見た時の前座のモップスが生まれて初めてのホールコンサートだからさ。 うん、初めてはそっちなんだけど、うん、ね、自分の好きなバンドをさ、その生で。あれだね、あの頃さ、その、なんていうの？通販とかそういうの知らないからさ、あったのかよくわかんないけど、その、あれだよね、あの、何？コンビニでな、コンビニなんかないもんね、コンビニなんかね。あったのかな？ないよね。そう、そこでチケットとか買うのかなかったからさ。青山のうどんまで行ってね、徹夜して並んでさ。そういうのはやっぱり人気あったからね、100人ぐらい並んでたんじゃないかな。うん、2日間のコンサートだったけど、武道館のね。そう、で、前から、8列目ぐらいかな、うん、撮ることできてた。アリーナのね。そう、うん、あれも感動だったけどね。うん、でね、前も言ったけど、もう、これからは、ロックはアメリカンロックだって言ってさ、おおっつってやって、一曲目がマジカルミステリーツアーだ。ビートルズじゃねえかよっていう、そういうね、大事件があったっていうね、しかもの、ね、思い出なんでもない。だから、ね、あとね、初めてできた、その、なんていうの、彼女。うん、彼女もそのシカゴのファンでさ。うん、確かだったね。その、武道館を一緒に見に行った気がするんだけど、うん、向こうはお母さんと一緒だった。三人だったような気がするけど、ね、うん、それで見に行ったのを覚えてますけども。ね、グレイテストヒットボックスね、楽しみでございます。今ね、なんかガンガンガンガン宣伝やってるけど。でもあれだね、テリーガスがいなくなって、ダニエル・スラビンってドラムもやめちゃったんだよね。で、ずっとメンバーチェンジしないでやってたっていうのが、その売りの一つでもあったんだけど、うん、結局テリーガスいなくなって、違うギターが入ってさ、うん、で、ドラムもやめちゃいましたっていうのを聞いたんだけど。やっぱギターが変わってあれだよね。曲調がすごい、あれだったね、シティポップみたいになってさ。うん、でもあれ、そこからでもね、素直になれなくてとかさ、ああいうのを売れて、またさ、ヒットしてね。うん、シカゴ、またシカゴの名前がドーンと出てさ。あ、でもやっぱりね、シカゴ、デビューから3枚目ぐらいまでのね、シカゴ3ぐらいのね、そやな感じがね、すごい好きなんですけども。テリーガスのね、荒くれ者のギターとかね、今でも、たまに聞きますけどもね。もう、まあ、来んのかな、日本に。ね、まあ、絶対そういうの出せば、来るとは思うんでね、ちょっと楽しみなんでございますけど。やだね、お互いおじいちゃんになってて見に行くっていうのも、まあどうなんだろう、お互い年取ってからいるかなとか思うけど、昔はかっこよかったね。だから20代でしょ、そうだね、俺が13、14ぐらいだからさ、10歳ぐらいでも20代、ね、23とか24ぐらいです。まあ、かっこよかったよね。ね、またちょっとね、見に行ったりとかね、そういう情報が、入ったらね、お知らせしたいと思うんですけども。そう。でね、さっきちょっと言ったね、ネットの凄さっていうのはね、この間もう垣間見てさ、凄かったんだよ。ね、学校、大学ね、卒業して、すいません、嘘つきました。卒業してないです。中退ですから。学校出てさ、しばらくその、まあ、音楽クラブに入ってたんだけど、その時のメンバーとバンド組んでさ、まあね、よくある勘違いで、プロとして、こう、いけんじゃねとか言って、まあ、結局1年半ぐらいやって解散しちゃうんだけど、うん、それでいろいろ活動してるときにね、2つ上の先輩がね、神楽坂のね、あれ、神楽坂ずっと上がってって、上がった先がさ、大久保通りじゃん、なんでね、で、大久保通りを左に行って、そうだね、50メートルぐらい行ったところにさ、まあ、マンションの1階さ、喫茶店があって、で、そこの、まあ、雇われましたですね。で、自分も、バンドやってたから、週に2回ぐらいそこで、自分のバンドをこう入れてライブをやってたの。でさ、その、まあ、俺らが、その、学校終わってもまだ、ね、バンド組んで、なんか、ずるずるやってるっていうのを聞いてさ、うん、その先輩が、じゃあ、うちの店出るかって言ってくれて、まあだそのね、週に2回そのバンドライブの日に、出してもらってたの。で、その時にさ、一人ね、弾き語りでさ、南川大門っていう、北海道出身のシンガーソングライターがいてさ、で、まあ、北海道出身というか、北海道からそれに出るためっていうか、まあ、東京で仕事をなんかやってたんだろうけど、うん、来てたのかな、ずっとこっちにいたのかな、それはちょっとよくわかんない。あ、でもあれだったね。後で聞いたら、劇団 になんか入って、で、そう、それでバイトでさ、サーカスをやるんだよ。サーカスのピエロをアルバイトでやってたっていう話を当時聞いててさ。急にその、でも言ってみればもう40年近く前だよね。37、8年ぐらい前の話だけどさ。うん、で思い出してさ、うわ、南川大門だ。何してんだろうなと思って、ネットで検索したんだけど、何一つ引っかかんないのよ。もう南川大門とかさ、サーカスとかピエロとかアルバイトとかさ。うん、で、さすがにちょっと、これ一人じゃダメだと思って、Facebook に、うん、こういう人知りませんかって書いたらさ、何が驚いたってさ、こんな人じゃないって教えてくれたのがうちの弟だったんだよ。実定ね。で何つってパッてさ、開けてみたら、この名前変わってるよって。もう名前変わっててさ、それでもウィキペディア見ると、もう若い頃に上京して、もう劇団をやりながら、サーカスでアルバイトでピエロをやってたってか、そんなの日本中にあんまいねえだろうと思って、そうなのでね、名前がね、オホーツク太郎ってなってたんだよ。もうね、ご自分で言ってたんだけど、ローカル演歌歌手。もう向こうに今さ、帰ってて、うん、事業を手伝いながら、お父さんがね、劇場をやってんだよね、確かね。うん、で、その劇場を引き継いでさ、で、あとね、アイスクリーム工場かなんかでしたうん、それもウィキペディアかなんか出てたけど、うん、それやりながら、そういう歌手活動をしてる。で、なんでそれが分かったかっていうと、そう、で、そう、弟が調べてくれたじゃん。ほんでさ、それを、また Facebook に書いたんだよね。その、オホーツク太郎っていう名前なんだっていうのを聞いたら、それを見てた、コメディエンヌのさ、太田すせりちゃんっているじゃない。あの人が、オホーツクさんなら知ってますっていうさ、これもう奇跡だよね。っていうか、ネットではよくハラハラじゃろうかな。そう、でね、直接じゃないんだけど、すせりちゃんの、知り合いのパントマイマーの人が自分のライブにそのオホーツク太郎さんを呼ぼうとしてたんだけど、なんかいかせん北海道からでなんか飛行機かなんかが飛ばなくなっちゃって出らんなくなりましたっていうライブをスエちゃんは見に行ってたんだって。でだから見たことはないけどオホーツク太郎っていう名前は知ってますっていうのを言われて、で、その、知り合いのパントマイマーは、オホーツクさんと仲良しだったから、じゃあ私がその方にちょっと、ギエさんのこの、こういうことを言ってみますっていうのを、伝えてみますって言って伝えてくれて、大下さん、本当に2日ぐらいしてからさ、その人から、コメントがあってさ、で、あれだよね。大津久太郎さんから預かったコメントをその人がすせりちゃんに書いて、それをすせりちゃんが俺にこういうのが来ましたっつってさしてくれてさ、いやーすごいね。40年がもうあっという間、確かに、ね、向こうもね覚えてくれた。その当時その同じさ、そのバンドのライブの日によく一緒に出てましたよね、覚えててくれたんですねって、ありがとうございますっていう、そういう話をしてくれてさ、うわー懐かしいですね。で今度、まあね、あんまりごめったりで東京には出てこないっていうことだったんだけど、うん、なんか一緒にねできたらいいですねっていう話をしてさ、うん、一応今その、まあ、連絡先とかね、うん、そういうの聞いてさ、直で連絡ができるようにしたんだけども、ああ、やっぱすごいね。そういうのでさ、うん、やっぱりその、なんていうの、会えるっていうかさ、まあ結局そのね、人のおかげって人のつてのおかげなんだけどね。うん、そういうので、たどり着けるっていうのはすごいなと思うんだけど、あとね、一番怖いのがね、まあね、ツイッターとかさ、フェイスブックとかやってるじゃない?そうそうそう、いきなりさ、女の人の名前でさ、覚えてますって来るんだよ。 これさ、すげえびっくりするんだよね。で、あの、軍団さん、みんなそうなんだけど、全員が全員そうなんだけど、あの、女性とかにね、急に、ま、街中でもいいですよ。ね、なんかやってるときに、あの、すいません、覚えてますって、言われたときに、まず、その、女の人に言うのは、あの、変なことしてないですよねっていう。それがさ、中に全員言うんだよね。相当してたんだろうな、変なことを。信じらんだよね。あ、大丈夫、大丈夫です、してませんとか言われると、ほっとするんだけどさ。そう、だからさ、それで一番面白かったのはさ、あのね、うちのね、まあ、誰とは言わないけどさ、あるお兄さんがね、あの、地方に行った時にさ、ね、あの、お姉ちゃんと仲良くなってさ、あの、東京出ておいでよって言っちゃったんだよね、まず。こうしたらさ、そのお姉さんは、もう、殿のオールナイトとかすっごい聞いてて、たけしさんとか、軍団とかが行きそうな店を、六本木で、あの、調べ上げて、ここなら来るっていう店を、調べて、そこでホステスとして働いてたんだよね。ほいだそこにさ、その兄さんが行っちゃったんだよね。ほいだそのお兄さんが店に行った瞬間に、そのお姉さんが指差して、見つけたって言って、でその時確かね、殿も一緒だったんだけど、そのいきさつを聞いてさ、もうゲラゲラ笑ってさ、もうすげえな、一年経っても大きくなって帰ってくるって、お前、あのな、鮭みたいなのっていうのを言ってて、出た鮭女って言われてね、あのね、しばらくね、あの、高さん、あの、高い、言っちゃった、つい言ってしまったけどね、そう、そう、そういうね、事件がありましたけど。そうそう。でさ、その、さっきのね、まあ、そのお店の、話の続きなんだけど、当然さ、普通の喫茶店でさ、防音も何もしないからさ、それで上がね、まあ、普通のマンションでさ、10階建てぐらいの。ほんで、普通の住居だからさ、必ずそのバンドライブの時は、苦情が来るのね。住人の方からさ。でひどい時はもう警官の人が来て、あの、住民からこういうクレームが来てるんです、すぐやめてもらえませんかみたいな、ことを言われてさ、何回かこの中止になるんだけど、ある日さ、その時にさ、お客さんが、まあね、多分飛び込みなんだよね。その、そういうことをやってるって知らないで、仲間内と打ち上げのなんかこう、締めみたいのでさ、来て、いろいろ語ってたんだけど、で、その時におまわりさんが来て、こういうことやめてくださいって言った時に、そのおまわりさんに向かって、あのね、あなたたちがね、こういうその芸能とかね、そういう、文化のね、目を摘もうとしてるからね、その辺はね、少し、改めた方がいいですよって、そのおまわりさんに文句言ってくれたんだけど、その文句言った人が、なぎら健一さんだったんだよ。そう、これはびっくりしたね。なんでなぎらさんが、お店に来てんだろうってさ、全然いきさつわかんないし、その時もね、そんなにお話できたわけじゃないんだけど。で、今さ、こうやって仲良くなって、その時の話するんだけど、何が悔しいってさ、なぎらさんその時のこと一つも覚えてないっていうさ、そんなことあったとか言ってさ、悔しい話をしましたけどね。ここはね、ちょっと、ネットのね、詳しい話でした。どうもありがとうございました。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオB ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
はい、今回もなんかね、すみません、ちょっとノリノリで喋ってしまってね、私立ボミというか、きつきつになっちゃいましたけど。というわけで最後ね、告知でございますけどもね、10月のね、12日なんですけども、下北沢の、小劇場楽園というところなんですけどもね、私のワンマンライブがございます。この時はね、10月1ヶ月公演をね、橋田誠一という男が、宇宙一超絶技巧雑技団という1ヶ月公演やってるんですけども、その中のね、1日の出し物としてグレートクレーマー、もう今年で多分もう10年目になるのかな、結構ね、漫談やって、ギター漫談やって、落語やって、コントやって、最後真面目に歌を歌うというね、これを全部一人でやるというね、もう本当に煙出ちゃうんですけど、またもこれ毎回ねハラハラしてるんですけども、今年もね落語何やろうかなというので、そろそろ稽古に入らないとね、いけないんでございますけども、まあ私のね、まあ唯一のね、なんて言うんでしょうね、こうグレート議題を今こんなことやってるよっていうね、まあ集大成といってもね、過言ではないんですけども、いろんなことをねまとめて、その日一発でねドーンと、聞いてもらおう、見てもらおうというコーナーなんでね、グレートクレーマー多分ボリューム10だと思うんですけどね、10月12日、下北沢小劇場楽園でございます。多分ね、19時半くらいだと思うんでね、一つよろしくお願いいたします。というわけでグレート議題の我々音楽館でございました。どうもありがとうございました。また東京